主は皆さんと共に。マタイによる福音。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物を脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。キリストに賛美。どうぞお座りください。この対抗説のこの第二主日はこの洗礼者ヨハネのところですね、まあ、それをこの朗読するのが毎年そうなっています。洗礼者ヨハネは、まあ、イエス様の訪れの前に、まあ、それを準備するですね、主の道を整える、まあ、そういう役割が、まあ、あった人だということですね。まあ、この洗礼者ヨハネという人の生き方を見るときに、まあ、なんていうんですかね、このまっすぐに主の道を彼自身が歩んだというですね、まあ、そういう感じが、まあ、強くします。このルカの福音書によると、彼のお父さんはザカリアで、あの祭司だったわけですよね。で、祭司はだから神殿で当番で行って生贄捧げたり、なんかまあそういうお祈り捧げたりしていたわけですが、まあ、当時は明らかに世襲だったので、あの洗礼者ヨハネがですね、まあ、ただぼんやりとなんというか、あののんびり生きてただけだったらですね、あの祭司になったわけですよね。祭司になってお父さんのようにそうやって生贄を捧げたりすることをしていたわけですけども、まあ、洗礼者ヨハネはそのなんていうんですかね、このまあ今の言葉で言ったこの親の決めた道をただのんびり生きていくのに嫌だったわけですよね、まあ、嫌だったというか、やはり自分の生き方を真剣に振り返った時に、そういうふうに生きるということはやっぱり自分のこの生き方になんかこうかなわないというかですね、自分の心に正直に問いかけた時に、そのような生き方は良くないっていうかですね、そのように思っただろうと思います。だから全然違う、まあ祭司ではなくていわば預言者の生き方に彼は生きたということですね。何をしてたかって言ったら、このヨルダン川で洗礼を授けていたわけですよね。罪の許しのための、まあ、今日の大きなテーマ、改心ということですけど、罪の許しの洗礼を授けていたということですよね。まあ、これは何かって言ったらですね、もともとユダヤ人でいうミクベっていうですね、清めの、いわゆる汚れを落とすですね、ミクベの式っていうのがあった。で、それを、まあ、言えば何というか、こういう宗教的な大天才というのは、それをこうリニューアルして、人々にこう示したところに、まあ、この彼の凄さがあるっていうかですね、そのまあ、あの黙想会出た人にはちょっとはしゃべりましたけど、あの神道と同じでユダヤ教の神殿にお参りする前に汚れたままだったら神の前に立てないんで、やっぱりこの水浴びみたいなのをしたんですよね。でそれがミクベといって、 それがいわばこの何というか神殿のお参りの中での一つの儀式としてしてたわけですよね。でも洗礼者ヨハネにとってはですね、もうそれがもう全く形骸化していて、本当にこう生き生きとした悔い改めの力を持っていない、そのように彼は感じたんだと思うんですね。だからもう神殿宗教のいわばアンチテーゼのように、このアレノのど真ん中のヨルダン川でミグベの式の本当の意味をよみがえらせる形でこれをやったわけなんですよね。だからもうその彼はその生贄捧げたりとかなんか全然しないで、本当に人々の本当の悔い改めの本当のミグベっていうかですね、清めの式をそういうなんか大胆な形でよみがえらせたっていうですね、まあ本当にすごいと思いますね。だからもう多くの人が集まってきたって書いてある、その通りだと思います。多分洗礼者ヨハネはもうタダだったと思いますよ、その洗礼授けんの。神殿で何かするんだったらこの羊か牛かなんかこのなんか高額で生贄買って捧げなきゃなんない、お金もかかるし手続きもいろいろかかる。でもそんな全く関係なしに悔い改めの心だけでですね、しかも神殿と全く関係ない、そんなあれのど真ん中で本当の悔い改めの式を彼はそこで行った。だからもう貧しい人とか罪人がもういっぱい集まっていたのはまず間違いないと、そこに本当の悔い改めの恵みがやっぱあったからですね。でも洗礼者がなぜできたのか、もうそれは聖霊の導きに正直に答えたからですね。もう本当徹底してまずそのラクダの毛衣を着てですね、でもってイナゴと野蜜を食べ物にしていたっていうから、もう相当こう変わり者って感じもしますけど、普通の祭司だったらエフォードとかっていうのは綺麗なこう彩服着てですね、それでもってその食べ物はですね、そのお供えになったお肉のお下がり食べてたからお肉も食べ放題だったんでしょうけど、こうまあそのようなこう祭司の特権を全部捨ててしまって、服からしてもなんかもう特別な、まあ預言者の服ですけどね、 毛皮の衣着てですね、で野蜜とイナゴしか食べなかったっていうのが、まあ、野蜜は美味しかったんです。イナゴはちょっとあんま美味しくなかった気がします。まあ、ともかく食べ物も全然違ったわけで、もうそのライフスタイルからもう神の御旨を生きるってことを徹底してたわけですよね。だから何を食べるか、何の服を着るのかっていうところまで、どこに住んで何をするのかまで、もう一直線、もう本当にもう素晴らしいこの気骨というかこうがある、そのような生き方をしていたから、僕はイエス様と共感愛響き合うところがあって、イエスはそこに行ったんだと思いますね。ただ単に行ったんじゃなくて、やっぱりそういうリニューアルする、何か本当の悔い改めと、何か本当に宗教的に生きることは何なのかっていう、そのヨハネなりの表現の仕方、もうそこに神の息吹、精霊の実りが明らかにあったわけですよね。まあこれは本当にまあ素晴らしいなという、なんとかこう筋が通った生き方っていうか、洗礼者ヨハネはですね、まあ、それをやはり強く感じますね。根本にあるのは、まあ、今日のテーマで言ったら自由ですよね。彼の中にはそし、まあ、本当に旧約聖書のこの立法の生き方の一番大事なところをよみがえらせてるわけだけど、全く自由な心で親の職業も継がずですね、住むところも食べ物も全く関係ない形で自分の本当にこれが一番真実の道だっていう生き方を貫いてる、まあ、本当に自由な人のもう典型的な、だから世間体も何も全く関係ないですけどね、まあ、こんな人が山手線なんか乗ってたら大変だつまりちょっともうすんごい服装だし、まあまあ、ちょっと変わり者に見えるけど、でも筋が通ってるわけですよね。まあ、もちろんイエス様はまた全然違う形で、イエス様の方は大酒飲みのなんとかなんとかっていうですね、もうこのようなまた違うライフスタイルですけど、でもやっぱり筋が当然通っているわけですが、私たちが改心するということは、やはり自分に与えられているその神様の道っていうのか、それをまっすぐにやっぱり生きていくってことなんですよね。表現方法は一人一人違うと思う、何を食べるか、何を住むとか、どういう仕事をするとか、でもその中にやっぱり神様の何か導きに正直に応える自由さがあって、それを生きていける喜びというか恵みというかですね、その道が私たちに示されているわけですよね。だから普通にやる必要性全くない、普 普通というか誰かに合わせる必要性もない、神様の働きに自由に呼びかけに私たちは応えていける、まあ、その恵みをやはり私たちは願いたいというふうに思います。まあ、先輩の神父さんたちでその座禅に凝ってた神父さんもいるんですよね。まあ、いろんな、まあ、神父さんっていろんなことに凝ってる人いっぱいいますが、ある神父さん座禅に凝っててですね、でそのどっちかというと臨済禅やってたんですね。で臨済禅っていうのは公案っていうのがあるんですよね。その大体ちょっと普通じゃ解けない謎かけみたいなのもらって、その両親が生まれる前あなたはどこにいたのかとか、片手でなんだこう手をこの石手の音とかって言うんですけど、片手でこう叩いた音がどこから出るかとか、まあ非常にこのなんというか普通じゃ答えられない問いかけをして、それに答えないと公案を通してくれないですね。それは座禅の一つの知恵なんですけど、でその神父さんがもらった公案は七曲がりの道をまっすぐ歩けって言われたんですね。7回曲がるぐねぐねの道をまっすぐに歩けっていう講話をもらったんですね。で座禅してですね、一生懸命七曲がりの道をどうまっすぐに行くのかって、で大体講話っていうのは頭で考えたらもう絶対ダメなんですよね。そのなんか突き抜けるためにそういう講話があるんですけど、七曲がりの道をまっすぐに行って、もう何日座禅して行っても独参っていう面接の時間があって言うんだけど、もうダメだって言っても通してくれないですよね。である時にその全然わかんないから、じゃあやってみろ、そこで歩けって七曲がりの道をまっすぐ歩いてみろって言われて、その小さなね、そのなんとか部屋なんですけど、畳の部屋 で言われても歩けないんですよね。どう歩いていいかまあわからないから、ちょこちょこっと歩いてももうそんななってないとか、そしたらその死刑っていうんですかね、その悟りを開いたお坊さんが、じゃあ私が歩いてあると言ってですね、こうやって歩いたらいいっていうふうに言って、まあちょっと口でしか言えないですけど、まあ、正々堂々と歩くんですよ。でも狭い部屋だから当然ぶつかるんですよね。ぶつかったらまた曲がって歩くんです。またぶつかったらまた曲がって歩くんですけど、それを見てた神父さんは確かに七曲がりの道をまっすぐ歩いてる風に見えたっていうんですね。だからもう当然曲がるんですけど、でも心はまっすぐだからまっすぐに歩いてるんですよね、やっぱりね。こう歩くんだってことを身をもって示されたとまあ言ってましたけど、今日のあれなんですよね、主の道を整え、その道をまっすぐに背負ってあるんですけど、まっすぐに歩け。でも当然ですね、私たちの人生は七曲がりですよ。実際上は困難にぶつかったり、うまくいかなかったり、ぐねぐね曲がってるように見えるのは当然ですけど、それをまっすぐに歩けない、まっすぐに歩いていくっていうのがイエス様の道だし、洗礼者ヨハネの道なんですよね。実際は曲がってる、当然ね、いろんなことがあるけれども、まっすぐに歩けるかどうか不変心ですよ。自由な心で主の呼びかけにまっすぐ応えていく、まっすぐ歩いていくっていう気持ちがあるから、日常生活でしなやかに曲がっていくこともできるんですよね。まあその道を歩く恵みが私たち一人一人には明らかに与えられているわけですよね。まっすぐな道をまっすぐ歩くんじゃなくて、まっすぐな道を曲がりながら歩く。でも私たちの人生はそうじゃないと歩けないですから。まあスペインのことわざは逆なんですよね。逆のことわざがあって、スペインのことわざは神様は曲がった線でまっすぐに書くっていうのがスペインのことわざなんですね。曲がった線でまっすぐに書くっていうのがスペインのことわざですけど、言ってることは同じだと思いますね。私たちはまっすぐ、神様もまっすぐなんですよ。でも見ている道はぐねぐね、私たちの道はぐねぐねに見えるだけです。でもまっすぐに歩いていく、神様もまっすぐですから、まあ、その道を歩いていけるように祈り求めていきましょう。でも実際は曲がっちゃうわけですけどね。実際はグネグネと、気持ちもグネグネとこう、でもいくらグネグネとしてもやっぱりまっすぐに主を見て、その主にまっすぐに応えていけるように、まあそれは本当に幸せな私たちの生き方じゃないかなというふうに思いますね。 洗礼者はね、本当にもう最後ももうかっこいいっていうか、大体預言者の仕事は神の言葉を告げに行くんですから、で一人一人じゃなくて王様にも行かなくならない。だからヘロデのところに行ってですね、お前の結婚間違ってるとズバズバズバッと言いに行ったわけですよね。あの曲がってるそれはということを言って、でヘロデアの奥さんのヘロデアの裏に勝って、結局あの娘のサロメの誕生日の時に首切られちゃうわけですけど、であっさり死んでしまうけど、でも預言者の道なんですよね。預言者大体あの畳の上で死ねないですから、大体王様に耳の痛いことを言うから、大体王様に嫌われるわけで、最後の最後までまっすぐな道なんですよね。あの死ぬ時まで貫いてるわけですけど、まあ、私たちはもちろんそんなに強い人間じゃないので、そのようにはできないかもしれないけど、でも私たちのできる範囲で本当にイエス様の神様の呼びかけに本当にまあなるべくですけど、まっすぐ答えていくことができるようにお祈りしたいと思います。